イティブの
反対語。
こんにちは、ライターのとちおえみです。
こんにちは、みたいんです。
このポッドキャストは一応クリエイターである2人が日々感じる疑問について意見を交えていく番組です。
はいはい、
はい。ピタリコさんのオフィスにね、
はい、
遊びに来てるんです。
今ピタリコさんのオフィスで撮ってます。
いいんですか、はい、すごいね。なんかあの入り口のところのね、なんかあの回転扉みたいな、忍者みたいなあれは何ですか。
あれはそういうものですよ。
あれちょっともうちょっとよく見たから帰りに見ていこう。
あ、そうですね、う
ん、あとなんか遮音の椅子とか、
はいはいはい、
めっちゃ 高いっていう。い
や、そんな高くないですよ。
そうなんですか。
あのね、輸送費が高い。
なるほどね。
ベルギースオランダさん、ベルギーの会社だったかな、 なんかオランダかベルギーの会社のものなんですけど、もの、うん、としてはなんかリサイクルのフェルトを使っ、フェルト素材を使った、うんうん、その吸音素材で家具を作るっていうのを専門にやってる会社さんなんです。すごい面白くて。
耐久性大丈夫なんですか。
耐久性
ってフェルトって結構キバだったりするじゃないですか。
ああ、そっかそっか、
うんうん、
まあ大丈夫なんじゃないかな。
まだ分かんないか。
まだ分かんない。
いや、なんかすごいカラフルで可愛い、うん、色々色を使うって、うん、結構チャレンジですよね。
あのね、
うん、
よくありがちな感じになったりとか、
うんうんうん、
なんかカラフルでうるさくなったりとか、
そうそう、チグハグになっちゃう。
バランスが結構難しいんですよね、うん、で、まあ、この話でもなんか本社のデザインやってるっていうのをポッドキャストに何回も話してたけど、うん、結構その紙で見てるのと立体になったやつの印象全然違う、うん、
あ、圧迫感とかね。
そうそう、違うんですよね、はいはいはいはい、で今回結構意識したのは、うん、意外ともっとカラフルに寄せても大丈夫っていう方に寄せた。
え、どういうことですか。思ったより、え、どういう意味。
もともとのデザインがとしては、うん、もうちょっと色減らしてたんですよ。
うーん、
けど多分空間って広いから、
あ、
大きくなった時に多分もうちょっと色入れたりとかしても耐えられる
っていう想定のもと、
はい、
多めにしたってことですね。
そうです、そうです。
へえ。
だから椅子とかあのソファーみたいなやつとかも、うんうんうん、最初はもうちょっとシックな 色目とかで、色パターンも2パターンぐらいにしようかってしてたんだけど、うんうん、やっぱ全色変えるっていう風にした方が成功した
な
って、
うんうんうん、全然うるさくないですよね。
そうそうそう、
うんうんうん、すごいバランス取れてると思います、うん、素敵です。
ありがとうございます。
はいはいはい、
自信作。
そこが自己肯定感なんだよ。だって私めちゃくちゃいいオフィスいっぱい見てきてますよ。
あ、もう全然取材で、ね、もう分かる分かる。
そう思ったら、多分私が逆の立場だったら、うん、いや、うちのオフィスすごいですよって言えないと思うんですよね。
まあ、うちのオフィスすごいっていうことを思ってるのは思ってるんだけど、うん、それにかけた俺の能力すごいと思ってる。
そ
う
か、
そうそうそう、
まあ見えないですからね。
そう、さっき言ったなんかここでこういうふうに変えてこうしてこう考えたっていうようなこと、
うんうんうんうん、
だから他の人から聞いてるのどうでもいいような話ばっかなんですけど、
ああ、そこが楽しいからね。
そうそうそうそうそう、あそこ全面ガラスにしたってやつも多分このビルの中であんなガラスにしたとこ初めてなんですよ。
あれってどこですか。
エントランス入ってきた時全部ガラス。
ああ、はいはいはいはいはい、
そうそうそう
そ
う、
じゃあ皆さんもぜひね、遊びに来てもらって、
そうそう、ぜひ社員とお知り合いの方は遊びに来てください。
そうですね、はい、はい、
ありがとうございます。
で、今日のテーマはお金を商品にするサービスってどう思う、
うんうん、
っていうテーマにしたんですけど、なんかこれを配信してる時にどんなステータスか分かんないですけど、
まあそうだよね。
そう、個人に投資するバリュー、
うん、
VALU と書いてバリューとか、
うん、僕まで気になってるんです、すごく、
うん、私には関係のないサービスだなと思って。
なんでなんでなんで。
なんか株式会社って、うん、あのお金を集めて、うん、それをなんかちゃんと会社がなんか発展していくために使うわけですよね、
うん、
事業に使うわけですよね、うん、でも個人になんかお金を投資するって、うん、何に使うか分かんないし、
うん、
でその個人がそれ有益にちゃんと計画立てて使えると思えないし、うん、なんかあんまりなのかなって。
けど土地さんなんかバリューやった方がいいと思いますよ。
なんでですか。
なん
か配当とか払いたくないもん。
けど配当払わなくていいでしょう、ね、
だけどそんなの自分で我慢できないじゃないですか。買った人が何の利益を得るんですか。例えば1万円買ってもらって、
うん、
1万円分のなんか配当ができると思えないんですよ。
これ1万円の配当は多分期待してないからいいと思いますよ。
いやでもその人にとって1万円の価値がないとダメじゃないですか。もしくはまあ、 あの転売して1万1000円とかならないと。
はいはいはいはい。利益が必要っていうこと。
利益が必要っていうか買った人がちゃんと満足できないサービスだと思います、あれは。
あ、そうなんだ。
うん。で買った人が満足でも自分がやるんだったら満足させたいじゃないですか、うん、そんな風にできないと思う。
え？そうかな
と思いますけど。
僕はあれ見ててはすごいいいサービスだし多分根付いていくんだろうなって思ってるんですよ。というのは例えばすごい、まあ、あんなシステムになってないとしたら、うん、分かんないけど、まあ、新人のことをご飯行きました、うん、ランチおごりましたっていうのとほぼ同じ感覚、
うんうん、
まあそれもなんかほら、まあ、あの出世払いねみたいな話と似てる話だなと思っていて、その要は今後この人が大きくなっていったりとか有名になっていくとか、まあ、事業が成功していくっていうもの個人に対して、先行投資をするっていう話じゃないですか。まあ、投資ってほどなんかあの激しい話じゃなくて
寄付するってことでしょ。
まあ、好きっていうのをお金で表すのに近いっていう。
なるほど。でもそれだったら例えば、まあ、機能してないかもしれないですけど、うん、ノートとかに、うん、あのサポーターなんだっけこの人応援するみたいな、うんうん、いくらでも寄付できるシステムがあるんですよ、
はいはいはい、
私もノートやってますんでね、うん、そういう気持ちがあるから、ね、やっていただければと思いますけど、うん、でもそれでよくてなんかその株式みたいにして、はいはい、転売できるようにして
等価交換じゃないっていうのがあれなのかな。でもコンテンツを買うとかそういうのじゃなくて、
いやノートにコンテンツを買わなくても、うん、あの読んだ後にサポーターにありがとうチャリンチャリンってできるわけです、
うんうんうん、
だからそれでよくて、うんうんうん、寄付だったら寄付っていう例にしてくれれば全然納得がいくんですけど、うんうん、投資であると言っていて、うん、でなんか株と同じですみたいなこと言っていて、うんうんうん、多分そうはならないんだろうなと思って。
あ、そうですか。
うん。だって最初に買った人に、
うん、
が1万払いました、うん、その人はまあなんかまあ何でしょう配当うまく言えないけどその人が誰かにそれを売ったつるじゃないですか、
はいはいはい、
1万円でまた転売したとしますよね、はいはいはい、そしたらまた新しい人に配当しなきゃいけないわけですよね、
うん、そうそう。
だからそんなのがなんか続かないような気もするし、だってその1万円も入ってこないわけで、うん、最初に買った人からしか入ってこなくて、
そうですね。
でも転売した人も、うん、転売してまた買った人も利益を得なきゃいけない
のに、まあ、要はその人が伸びれば利益が生まれるし伸びなければ利益が生まれないっていう
だ
け。
でも伸びても配当を勝手に決められるんで、
うん、
その何にするかみたいなのはね。
配当っていうのはあれでしょ、要は、こう株主側から配当するっていうのは決めれるっていう話で、
はい、
その金額自体は市場で決まるってこと
ですね。多分そうですね。
だからまあ市場で決まればそれが利益になるんじゃないですか。
でも市場で決まって、まあ、買った人はそれでいいですけど、
うん、
あの私売る側としては最初に買ってくれた人からしかお金入んないですよね。最初に100個分売れちゃったら、
あ、そうね。
その時お金バーンって入ってくるけど、はいはい、勝手にそれが市場でどんどんどんどん高値になっても、
はいはい、
自分としては別に何もないから
また売ればいいじゃないですか。あれ無限に売れるでしょ。
でもそうするとなんかまあ配当が薄まっちゃうんですね基本的には。まあ、メルマガとか電子データとかならいい
けど、うん、薄まる配当だったらそうかもしれないね。
そう、はいはい、だなんかそういうのがいまいちかなって思う、んですけど、寄付だったら寄付って言わないとみたいな思うんですけどね。まあ、株っていう仕組みはそんなにすごく分かってないから、
はいはいはい、
この間夫に聞いてね、
はいはい、
ちょっと教えてもらったんですけど、
で
もそう聞いた時もだったらバリューは成り立たないよねって思いましたね。
けどまあ単純に言うと、まあ、お金が株がどうのこうのじゃなくてなんか個人を投資の対象にしますかしませんかっていう話いいんですよね、
うん、投資はね。
で要はあこいつもしかしたら将来大きくなるかもしれないなとか、うん、有名になるかもしれないなっていう人に対して何だかしらその関わっていきたい人のニーズってあるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
一回ご飯行ってくださいなのか、
はいはいはいはい、
なんか Facebook でつながってくださいなのか分かんないけど、なんかそれをなんか、まあ、お金で買えるっていうだけかなって思っていて、
はい、
なんか それ全然あると思います
よ、うんうん、ファンクラブってことですかね、
うん、ファンクラブに近い
と、うんうん、それだったらやっぱりオンラインサロンとかあるし、うん、まあ、あれファンクラブですよね、うん、でなんか、うん、だからちょっとそのバリューみたいな形にするってことがちょっと消せない感じです、うん、だファンクラブだったら新しい会員の人からもう1回1枚もらえるわけじゃん、
はいはいはいはい、
で、まあ、前の人が辞めてね、
はいはい、
辞めたとしたらもらえないけどみたいな話で、だけどなんかその勝手にそのファン同士バイバイされちゃうみたいなのが、
うん、
なんか全然違うのかなって思ってるんですけどね、はい、ちょっとテーマとずれてきたから
いやなんかまあ僕はすごい可能性を感じるな、
なんで違うんだろう、なんかみんないいって言ってますよね、でも結構あれは成り立たないよねみたいな人もいて、
うんうん、
そういう人にすごい私はこうなんか同調するんですよね、
全く別軸で会社もそうじゃないですか、うん、例えば、まあ、商品を売ってる会社の商品を買いますっていうのは、うん、さっき言った投下交換っていうか、うん、売り上げを上げるっていう話でしかなくて、うんうん、なんか その会社の売り上げになっていくっていう話と、その株を投資される、
うん、
株を売買されるっていうことに関して言うと、うん、その会社に別に1円も入ってないわけだから、
う
ん、全く別の軸で進んでる経済圏っていう話じゃないですか、なんかそれとバリューは全く一緒だなって思って、で例えばじゃあ株主が増えてきましたと、で人気も上がってきましたと、うん、でここでじゃあちょっと大きいことやりたいんで、うん、新しく投資をしたいと思いますと、うん、でそのために、まあ、1万株新しく発行します、うん、買ってくださいっていうことができるっていうことでしょ、
うんうん、
だからそういうなんか投資的なことをしたいときに新株発行すればいいだけだと思ってて、
うんうんうん、
土地さんがじゃあ自分の会社建てますみたいな、
うん、
最初の創業資金として1000万集めたいと思ってるんですっていうのと、なんかそれ株式会社だったら一緒じゃないですか、買ってくださいっていう、
はい、
それをなんか会社にしなくてもできるっていう、
うーん、そうなんですかね、
要は価値になってるものにしかお金払わないだったら、うん、なんかチャレンジってあんま促進されないじゃないですか、
はい、
要は、まあ、最近だとベンチャーキャピタルとか、まあ、シードとか、うん、スタートアップとかいろいろあるけど、始めた時点でそいつは成功するかどうか分かんないけど、うん、お金出すじゃないですか、それと似てんじゃないですか、
うーん、
教育投資とかも一緒だと思うんですけど、
うーん、まあ、会社と一緒って考えれば
あれがうまく使える方向でいうと、例えば学費に困ってる、
うん、
子がいますと、
はい、
で、その学費は自分の家庭の中で出せないんだけれども、まあ、バリューに登録して投資してほしいと、
うん、
でそれを、まあ、自分が例えば海外の大学に行くその留学費に当てたいです、うん、みたいなってことはすごいいいなって思うよっていう、う
ん、でもそれなくなっちゃうじゃないですか、
なくなっていいじゃないですか、
事業に使うのと全然違うじゃないですか、
けどその子が、うん、要はまあ、うまくいって成功して、うん、じゃあより希少価値が高まっていった時に株価が10倍ぐらいになっていればいいってことでしょ、投資した人に対してすると、
そうか、じゃあ配当を当てにしないで、
はい、配当を当てにして買う人はほぼいないような気がします、
なるほどね、値上がりすることを、
そうそう、
だ結局それはだお金を商品にしてるってことですよね、
あ、そう、あ、そうそうそうそう、まあ、例えば分かんないけど、うん、まあ、今でいう成功してる、まあ、ソフトバンクの孫正義さんとかね、うん、にみたいな、なんか卵の人がいるとして、うん、じゃあ今の段階でじゃあその人に10万円投資したとして、でその人がじゃあ今みたいになんか超有名人になって1兆円のなんか利益を上げる会社のトップになりましたってなったら、多分バリューの価値めちゃめちゃ上がってるはずですよね絶対、その時にまあ売ればいいんじゃねっていう、だからなんか人の気持ちとかそういう買いたいものとかっていうのが結構お金になるよってみんな気づいてきちゃってるんですよね、
うん、
まあ、AKB 総選挙とかもそうじゃないですか、
うん、
あれなんかほぼ実態がないんだけど、もう一人で何十万円も CD 買って、
はいはいはい、
投票するっていう権利だけ買ってるっていうのと、うんうん、投票活動にお金出してるの一緒じゃん、
一緒なんですか、うーん、
自分の応援してる子が1位になりたいなってほしいとか、はいはいはい、自分の応援してる子が成功してほしいっていうのと一緒でしょ、
うんうんうん、
でそれってけどその商品を買いますっていう話だけだったら、
はい、
その短期的ななんか終わりじゃない、買って終わりじゃないですか、
うん、
でもしかしたらそれ 10倍になるかもしれないよ、
うんうんうん、
っていう長期的な視点の投資と、うん、ちょっと別の購買の力が発生するなと思っていて、もちろん空虚なものであるっていうことは分かってるよ。
そう
です、ね、ゼロになるかもしれないから、
そうそう、ちょっとぼんやり、
そうそう、とりあえず土地さんのバリューやればいいじゃないですか。
いやですよ。
え、なんでなんで、
私お金を商品にすることにだから否定的なんです。
あ、そうなんだ。
そうだから今のような格差が生まれちゃってると思っていて、
はいはいはい、
なんか金融をやってる人だけが、はい、あの勝ち組だみたいになってるのはお金が商品になっちゃったからじゃないかっていうのをどっかで読んで、はいはいはい、なんかそれもあんのかなと思って、はいはい、つまりなんかハリボテだけをやり取りして、
はいはい、バブルっぽい、
どんどん大きく、そうそうそうそう、大きくなって、
はいはいはい、
実態がないけどルールを知ってる人が勝ち組だみたいな、
はいはい、
あのがあんまり興味も持てないし、
はいはいはい、
良くないんじゃないかなって気がしてるんですよね。
まあ、中身がないように見える仕事ってことですよね。
うん、そう、なんかちょっとその金融知識があるだからからって、
はいはい、
10倍のお給料もらってるみたいなのが、
はいはいはいはい、
それが私のやってる仕事より10倍の価値があるかって言ったらそんなことないよなと思うし、
はいはい、まあそうだよね、
うん、という感じです。
はいはいはい、はい、へえ、ちょっと面白い
クラウドファンディングはちょっと興味ありますけど、
はいはいはい、
まあ、悪いはちょっとやらないかなと思いますね。
なるほどね、
はい、
へえ、
そんな感じでちょっと伸びましたが、
わかりました。意外と話しちゃった、
理解が遅くて。はい、じゃあ、告知はですね、お便りをぜひぜひ送ってください、はい、
うん、
土地さん怖くないよとかいうのでもねいいんで。あんまり来なかったっていう。
いや、一人来たってことはすごい。
ああ、そうだよ、ね、
あ、そうかそうか、
怖くないよじゃない、でもあの
共感がね、
来てくれた人もいました、
はい、
怖くないよって言ってくれた人もいました、
はい、はい、そうですね、
ポッドキャスト説明文のフォームとか、あとはメールで送ってください。アドレスは、ローマ字で反対語 .cr@gmail.com です。以上、とちおえみと
三谷でした。次回のクリエイティブの反対語のテーマは、なぜ嫌いなのかになります。皆さんお楽しみに。